賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の15回目、糖尿病性網膜症と題して、信州大学眼科教授村田俊典さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんです。
本日は眼科の村田俊典先生をお迎えしまして、糖尿病網膜症についてお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
まず糖尿病網膜症についていかなる病態を指すんでしょうか、教えていただきたいと思います。
はい、名前の通り糖尿病の合併症の一つ で、最小血管障害 の神経上腎症網膜症の一つになります。網膜にも血管がありまして、糖尿病の原因として血管が閉塞していくっていうことが、病態としては原因になるんですけども、これによっていろんなことが起きて、失明に至りうる疾患です。高血糖が原因ですから両眼に発症しますんで、全く無治療だと両眼の失明に至りうる病態になります。
なるほど。糖尿病の患者さんって世界には4億人もいるわけでありますけれども、実際に有病率って言いますか、進展率みたいなのはどうなんでしょうか。
ですね、有病率というのが、これ実は眼科からは苦手分野で、もう眼科は来られる側なの で、いろんな調査があるので、それに従いますと、日本を含むアジア、なんとなくアジア人の方が悪化するという印象を眼科は持ってるんですけども、白人さんあんまり気にされない病気ではあるんですね。でそのアジアで、日本を含むアジアで調べたものが、これ本当に大規模の研究結果というのがないのでわからないんですけど、糖尿病網膜症の有病率がこれちょっと高すぎる気はするんですが、19.9%
という数字がありまして、20% ぐらいと考える場合するんでしょうかね。
そうですね。で、増殖糖尿病網膜症っていう、その失明に至りうる進行した網膜症が 1.5%、で、あと糖尿病黄斑浮腫っていうのが、以前は、問題にならなかった、もう失明しなければいいっていう時代があったんですけど、失明原因としてはかなり克服されてきまして、で、その仕事ができるかどうか、運転、都会では運転あんまりされないかもしれませんけど、田舎では運転免許がなくなる、眼鏡かけての視力が 0.7 を切ると免許が更新できないので、そこら辺の原因になりうる糖尿病黄斑浮腫っていうのが 5% ぐらいいらっしゃるっていうふうに報告されています。そうですね、比較的多い病気だという印象が。
そうですね、失明っていうのは確か三大失明症の中の一つだっていうふうに聞いておりますけど、実際そうなんですか。
ですね、もう本当に20年前は間違いなくトップだったんですけど、だんだん下がってきてまして、3位まで失明原因としては下がってきてます。ただ若い方ですね、どうしても、これもどの病気もそうだと思うんですけど、年を重ねるにつれて利病期間が長くなるにつれて悪くなるんで、今失明原因の1位は緑内障っていう病気なんですけど、これはもう高齢者がやっぱりどうしても悪くなる。で、糖尿病の特徴としてはやっぱりツケが溜まっていくみたいに悪くなる糖尿病の網膜症なんですけど、若いっていうことも悪化する原因の一つになりまして、勤労世代ですねの患者さんの中に限ると今でも失明原因のトップです。
ああ、 大変大事な疾患ですね。まあ、増悪因子なんでありますけど、まあ、糖が高いことはもちろんそうなんですけど、その他にリスク因子みたいなものについて教えていただければと思います。
リスク因子はもう何といっても、利病期間ですね。10年ぐらい超えると、まあ、かなりな方で、何らかの糖尿病の網膜症があるというふうに言われています。であと先ほど申し上げました若いうちに出る方が利病期間が長くなるという意味ではなくて、その急速に悪くなる方がやはり多いです。
先生、先ほど白人はあまり気にしないんだという話をしましたけれども、まあ、眼科に行かなくては、まあ、これは診断つかないと思うんですが、自覚的多覚的所見について教えていただければと思いますけれども。
はい、まず自覚症状はやっぱり広い意味での視力低下です。でただ視力低下っていうとほとんどの方がもう眼鏡が合わなくなったって思われる。でそれで放置されることが多いです。あとある程度の年齢の方はどうしても白内障が出てきますんで、まあ、白内障だろうと思われて様子を見られる方も多いです。で白内障とか眼鏡でピントが合わないのはこうぼやけると思うんですけど、もし障子の差とかを見て、波打ってるとか歪んでるとか、あと部分的に真っ暗なところがあるとか、あとですね、出血した場合は目の中を血液が流れるので、墨を流したような影が見えて、で、その何時間後かにもう全体的に見えなくなるっていうような、なんかこう、霞むぼやけるだけじゃない視力低下で、糖尿病のある方は、ちょっとそういう症状があったらもうすぐに眼科行っていただいた方がいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。また、そういう、まあ、状況で、眼科に、まあ、ぜひ行っていただきたいと思うんですけれども、まあ、実際的な、その管理になりますけれども、全身管理、まあ、糖尿病の管理ということでありますけれども、眼科受診のタイミングなんかに含めて、まあ、視力低下以外に何かございますでしょうか。
眼科受診のタイミングっていうのがですね、まず糖尿病の網膜症っていうのが、本当にかなり進行しないと視力が落ちないんですね。それも人間の防御機構だと思うんですけど、網膜全体の見るの大事な場所って 10% ぐらいで、そこ以外から周辺から網膜症って出てくるので、視力が落ちてからっていうとなかなか視力が救えない、特に若い方はいらっしゃいます。で一番内科の先生方にお願いしたいのは、網膜症ってちょっとあんまり有名じゃない合併症ですけど、一回糖尿病と診断された時には眼科を受診指導していただいて、でその後は眼科医が、まあ、どれぐらいに一回来てくださいということは直接患者さんに言うと思いますので、糖尿病と診断された時にまず、まあ、いろんな科、皮膚科とかも腎臓内科とかいろいろ行かれると思うんですけど、眼科もそれに含めていただきたいと。見えてますって言われても網膜症は発症していることがありますので、まあ、あとはこの診断のところの機会と、あともう10年20年どうもない方もいらっしゃるんですね、視力に関しては。最近数年眼科に行ってないっていう患者さんがいらっしゃったら眼科に行くようにと指導していただきたいと思います。
は
い、
大事なことですね。私は若い頃やっぱり私の教授からですね、糖尿病の診断っていうのはまず眼科的な診断が非常に有用性が高いということで、とにかく眼科に疑ったら実際そういう病態があれば紹介しろというふうに言われた、まさにその通りだということでございますね。
はい、ありがとうございます。そう思います。
で実際的にそういった病態が進行するによって治療法も変わってくると思うんですけれども、治療について少しお話しいただきたいと思います。
はい、まあ、何よりも血糖がもう他の合併症と一緒で A1C7% を切っているっていうのが大事にはなると思いますけども、これはもう私の聞きかじった知識ですけど、糖尿病患者さんの今平均ヘモグロビン A1C は 7% を切ってるというふうに聞きますので、まあ、その上で、眼科的治療っていうと脳梗塞心筋梗塞は大血管の閉塞ですけど、まあ、どっちかというと腎臓の子宮体とか神経症の末梢神経を栄養する血管と一緒で細い血管から詰まっていきますので、見るの大事なところは毛細血管が4層あるんですね。で、あんまり大事じゃないところは2層しかないんで、大事じゃないところから詰まっていきます。で、そこの詰まったところが まあ、VEGF っていう物質を出して、新生血管ができて出血したり、オーパウスっていう、まあ、広い意味で言う網膜は中枢神経なんで、まあ、脳浮腫に当たるんですけど、まあ、そういうようなことが起きて視力が落ちます。ですから、その大事じゃないところの血管が閉塞した部位を、レーザーで凝固して、VEGF っていう物質を作らせないようにするっていうのが、失明原因には非常に大事で、まあ、この治療の普及が、糖尿病網膜症が失明原因の首位から3位までいい意味で下がってくれた、まあ、一つの大きな要素になってます。で、あとは、新生血管ができてしまって、増殖組織ができると、もう、下皮ができるようなもので、網膜っていう、構造を壊していきますんで、その段階になると、手術、眼科での手術っていうことが必要になります。
はい。先生、今、VEGF の話をされましたですね。これに対して、治療法みたいなのもあるんですか？
はい。VEGF っていうのは、腎臓で言えばエリスロポエチンの上流にいるやつで、多分数年前にノーベル賞を取ったんですけど、細胞が酸素不足で死にたくないっていう時に、皮膚っていう物質が出まして、これがノーベル賞を取ったんですけど、その下流に、エリスロポエチンがいて、ヘモグロビン赤血球を上げて酸素を運ぶっていうことだと思うんですけど、まあ、もともとは、ちょっと長くなってすみません。腫瘍血管新生で、腫瘍が生きていくために、血管新生をいっぱい引っ張るときに作る物質が、まあ、目の中でもできるっていうことなんですね。で、見るのに光ってまっすぐ進みますんで、目の側壁とか前の方とかの網膜は見るのに全然役に立ってないんですけど、まあ、そこの細胞、網膜も血管が閉塞して、その見るの大事じゃない場所の細胞が生き残るために VEGF っていう物質が出ますんで、まあ、そこら辺、光が届いて見るのには役に立たない網膜は、血管が閉塞したところで、もう焼き潰してしまった方が、見るの大事な場所の網膜が生き残ります。
なるほ
と
ど
い
で
う
す。
ような理屈になります。
ありがとうございます。今日は糖尿病の網膜症に関しまして、大変大事なお話であったと思います。先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ「眼科診療昭和から令和への進歩」の15回目、糖尿病性網膜症と題して、信州大学眼科教授村田俊則さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田則夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。